大家好，我是中文教练、中文老师的红花。こんにちは、中国語コーチ、中国語講師の本花です。現在、Amazon にて、日本にいても中国語でスラスラ会話ができる本が出版されています。語学上達のヒントをたくさん書いているので、もしよかったら、Kindle 版、ペーパー版、どちらもあるので読んでみてください。ということで、今日の内容に入っていきます。今日はですね、私が去年台湾に帰省した時に、ちょっと学校のね、台湾の学校訪問をしたことについてお話したいと思います。この話ね、多分長くなるそうだなと思っているので、その中でも多言語教育、台湾の小学校での多言語教育、まあ、母語教育ですね、についてお話をしていきたいと思います。台湾ではですね、もともと原住民が住んでいて、でもまあその後にね、戦争があって、日本にの植民地下に入ったりとか、あとその後ね、中国国民党のね、支配下になったりということで、その後は国語、国語、台湾話語ですね、台湾華語が、なんていうのかな、その国全体が統一されて話す言葉が決められたという過去があります。でも本来だったら、原住民の言葉だったりとか、あと、俗に台湾で一番話されている方言で言うと台湾語、闽南語ですね、闽南話で、あとは客家語、客家話とかですね、あと原住民の言葉はね、私も全然喋れないんですけれども、その主要な、ね、原住民の、ね、言葉というのがあります。でもその、ね、言葉がね、消滅しそうになっているというか、っていうところもすごくありまして、でそこでですね、台湾 の政府がですね、週に1回この言語を学ぶ、言語といっても母語の言語を学ぶ、でもちょっとちゃんと説明したいんですけど、言語をしっかり学ぶっていう科目を入れるようになったんですよ。これは私たちの頃のね、小学校の頃っていうのはもちろんなかったんですけど、最近の小学生はね、そういった科目が取り入れられています。これどういうことかっていうと、例えば私の先祖が原住民とかね、あとはその最近台湾で多いのは、ここ数年で多いのはベトナムとかインドネシアからね、お嫁さんとして来られた方とかがすごく増えているんですよね。でそういった方たちがね、暮らしていくという中で、台湾華語だけを話す、それがメインにはね、台湾になっているんですけど、それ以外の言語として、話して、その言葉をね、継承していこうという動きがあるんですね。で必ずしも私の、例えばじゃあ父とか母がインドネシア人だからインドネシア語を学ばなきゃいけないっていうわけでもなくって、例えば、仮にそういうインドネシアもしくはベトナムのね、父や母を持っている子供、でどちらか片方が台湾人っていう子供が、じゃあ私は原住民の言葉に興味があるから原住民の言葉を習おうっていうのでも全然いい。そこは本人のチョイスに合わせてということになるんですけど、私がね、訪問した学校では、そこではですね、4つあったかな、台湾語、闽南話、客家話、客家語と、あと原住民の何かと、ベトナム語だったと思います。でその中から、皆さんどの子供も一つその言語を選んで学んでいくということをやっているということです。でこれはその学校だけじゃなくて台湾全体でやってることなんですね。で学校によってその何々語っていうのがちょっとこう違ったりとか、インドネシア語だったりとかね、もするんですけど、実際にそのね、学校こうその訪問した学校のクラスにまで参加させていただいたんですよ。すっごい興味深かったです。で私が印象深かったなって思うのはですね、いくつかあるんですけど、その先生がね、おっしゃってたのが、この母語っていうものは自分が生まれてから周りの人たちが話してる言葉っていうふうに言われてたんです。なので私からすると中国語ですね、あと台湾語ですね。で外で学んだ言葉っていうのは日本語です。なので母語ですよね、その中国語、台湾語は私にとっての母語ですね。でそれをね、言ってなかなかピント、日本で暮らしてるとなかなか、あと日本語で のみ生活してるからしている人からするとなかなかピンとね来ないかもしれないんですけど、日本だと家の中でも日本語で家の外でももちろん日本語っていうのが多分大多数のはずだからです。でも台湾だと、私のケースだと中国語、台湾語ですね。で外で日本語でも、台湾だとですね、家の中では台湾語で、外では学校とかでは台湾カゴっていう風になってる、もしくはハッカ語を家の中で話すとか、周囲の人とはねハッカ語を話すで、学校では台湾カゴを話すとか、あとはまあ原住民の子もいますね。原住民の子は原住民の言葉をまあ親同士だったり親が子供に話したりで、まあ、学校ではその子供は台湾カゴを学んで台湾カゴを話すみたいな、すっごい多いんですよ。でも逆にですね、その全部を台湾カゴに統一したっていう過程ももちろんたくさん今まで見てきたことがあって、そうすると台湾カゴしか話せない。でそうするとですね、なんだろう、家の中でも台湾語を話さない、まあ、ハッカ語を話せないってなったら本当に話せないんですよ、その子供たちが。そうすると一つの言語が消滅してしまうんですね。その代で一つともうなくなってしまうんです。それってかなり大きな問題だと思っていて、なんでそういうふうにね思うかっていうと、その例えば私で言うと、中国語を話すことで中国語の目安だったり感覚っていうのがあるんですけど、日本語でわざわざ翻訳してね考えるとやっぱり違うんですね、その感覚が。皆さんで言うと、おそらく英語を話している時の感覚と日本語を話している時の感覚、同じことを話していても多分違う感覚になってるはずだと思うんです。なのでこの母語をね、たくさんの言葉がね存在する台湾では、その言語っていうのを守ろうっていう動きが高まってきているんですね。私の周りでもそういった言語教育を、ね、受けている子どもたちっていうのを知っていて、やっぱその親御さんと話してもすごいいいことだよねっていうふうに話してます。で実際その学校で話していた時はクラスの子どもたちとね話していた時は、発行語勉強してるんだけど全然話せないとか、ね、言われてはいたんですけど、ペラペラ話せるようになるっていうところまで引き上げるっていうよりは、その言語に親しみを持って定期的に学ぶっていうことで、この言語を聞くと、これ発行語だな、これ原住民の言葉だなっていうのが分かるっていうレベルにまで持っていけばまずはいいのかな。そこから興味がある方はどんどんねやると思うので、でもまずはそういった教育の環境を整えていっているっていうのが本当に素晴らしいなって思ってます。やっぱね、台湾ならではの多言語教育ですよね。なんかね、台湾イコール台湾語とかね中国語って思われる方多いと思うんですけど、実は本当にたくさんの言葉があって、よくねミックスで話されることもあります。私もね本当しょっちゅうですけど、台湾のドラマ見れば一番簡単にわかるんですけど、台湾カゴと台湾語がミックスで話される人とかもすっごい多くって、でもそれがどんな意味かは分からなくても、台湾カゴだけ分かったとしても、なんか違う言葉が入ってるっていうのがすごい分かるというか、よくある日常なんですね、台湾だったら。逆に台湾だと台湾語話せるとか、もう普通に台湾語で話しかけられたりとか全然あるので、そういったのがこう環境としてね日本とは違うのかなと。でも今日すごいお伝えしたかったのは、台湾のその多言語教育、母語教育の推進っていうのが全体で台湾全体で推進されているっていうのがすっごくいいなというふうに思っています。はい、ということで皆さん、今日のお話はここまでになります。毎日ブログを書いています。もしよかったらブログの方もねリンクを貼っているので読んでみてください。ということで、お待ちしております。バイバイ。